さあ続いては大竹メインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信していますのでぜひチェックしてください。なお今日はメッセージ読まれた方全員に新しいノベルティです、ゴールデンラジオオリジナルボールペンをもうバンバンプレゼントいたします。
はい、ではメッセージ紹介しましょうかね。
はい、
今日は腹立つバーというテーマですが、なんでニヤニヤしてるんですか、カンさん。
いや、ちょっとこう微妙な空気が今流れてるなと思って一人抜けただけでこんなに空気ってダメになるものなんだなっていうね
まあ CM 中もね、うん、会話なかったですから、はい、
ね、
でもカナさんがあの1時過ぎたあたりですかね、ミキトシとは上辺だけの付き合いを続けてきたっていうことを私聞いてガキーンっていうね、
ガキーンって、
はい、メンタルがやられたっていうのはあったんですけど、
でも私優しいでしょ。
いや、めちゃくちゃ優しいですよ、
ね、
私がコロナウイルスになった時もね、
はい、コロナウイルスにはならない、
あ、感染した時ね、
コロナに感染した時ね、はい、
さっきから間違えてばっかりですけどね、
微妙にね、
はいはい、牛を牛って言ったり、はい、あのその時もすぐ LINE メッセージくださったりとか、
そうそうそう、上辺だけのね、
上辺だけだったんですかあれは心配してるよとかね、優しいメッセージあります
よ、優しい優しい、はい、ね、
いやいやもういつも感謝します、
いやいやと、じゃあメール紹介していこうか、
はい、行きましょう、
はい、
大阪府にお住まいのラジオネーム淀屋橋大江橋さんです、
はい、
51歳の方、腹立つはですが、会社でコピーの順番を待っていた時、前に並んでいたお客様かながお先にどうぞと譲ってくれました。
おつぼね様じゃない、
あ、おつぼね様です、はい、失礼いたしました、おつぼね様がお先にどうぞと譲ってくれました。
どうなんだろうな、
ありがとうございますと、コピー機の前に立つと画面には用紙切れです、補給してくださいとメッセージが表示されていました。下っ端の私は文句を言えず、怒りを抑えて倉庫までコピー用紙を取りに行き補充しましたという、
ね、ごめん、全然内容が入ってこなかった
ごめんなさい、私がね、あの今日全然漢字読めてないですね
あのね、さっきツイッターですか、紹介してもらった時に、は
い、いや、これやばいぞこれは、
さっきね、ハゲっていう字は読めたんだけれども、はいはいはい、しなびてるっていう字がね、
はい、なえてるっていうね、そうそうそう、字を書いて、
まあ、ちょっとしなびてるとハゲは漢字はちょっと似てるんだけども、はい、さっきご紹介したムン吉さんはしなびてるだけじゃなくてハゲかけてんのかっていうツッコミをくださったね、はい、
それを私がね読めなかったというのがありましたけど、
こびって読んだかな、こびてるのこび
ってる
の
ね、はい、こびてるっていう
ね、これはしなびるという感じですね、は
い、いやー申し訳ないというか、ここに来てね、
まあ、日々勉強ですから、はい、すみません、今日漢字3つ覚えたでしょ、
はい、
ね、
はい、申し訳ないですね、
はい、おつぼね様は分かる、
おつぼね様は分かりますよ、ね、はい、そのね、用紙切れを言わなかったんですよ、やらなかったんですよ、
はい、
それが腹が立ったという、これもあるあるじゃないですか、会社員というかね、
あのさっき言ってたトイレットペーパーみたいなものか、
そうです ね、
あともうちょっとなんだからあんたが入れなさいよっていうね、はい、紙をね、
そういうのもあると思いますが、
はい、
続いて東村山市にお住まいラジオネームたまこさん、この物価高、卵、砂糖、醤油など昔はお一人様一点限りがいつの間にか一家に一点どの、項目が増えているのに何度も違うレジに並びゲットしてくる人を見るたびにすごく腹が立つ、そんな姿のお二人さん見かけませんかというお便りですね。
何度も並ぶっていう、
はい、違うレジに並んで、はいはい、
卵を1パック今日100円って言って1人1パックまでって言ってんのにそれを何度も並んで何個も買うってことですね。
そういうことですね、
はい、
やってる人います、でも
いや、ね、いるんじゃないかな。
ああ、そうなんですね、あんまり意識して見てないですけど、
この空気感盛り上げてくれる
え、こういうもんじゃないですか、メッセージテーマ。
そう、
じゃあちょっとかなさん紹介してください。
私ちょっと待って、はい、こっから挽回ね、
はい、いきましょう、
はい、今日の出来事です、ね、はい、鎌倉市にお住まいの47歳ラジオネーム幸子さんという女性からいただきました。今日の出来事です。腹立つは、有名デパートのオンラインストアで福袋の予約をしようとしたら全然つながらないんです、はい、ブラックフライデーの特売と重なりアクセスが集中していたのが原因みたいなんですが、1時間経っても2時間経ってもつながらなくてストレスマックスで、ようやく3時間後に接続できた時には福袋が完売。ああ、腹立つわ。
あ、
ね、ブラックフライデーって今多い、
月末の金曜日ですかね。
あ、月末の金曜日ってこと。
そうですよね、ブラックフライデー、
わかんない。
あ、違うんですか。
あ、月末の金曜日はほらあれじゃないの、プレミアムフライデーじゃないの。
あ、ブラックフライデーはあれか、また違うやつですね、
うん、だと思う。
やってる休日に やってるやつでしたっけ？ん？やっぱ挽回どころか違うスポットに入りつつある。今まずいまずい。
まずいスポットに今入りかけてるよね。ね
いやまずいですね、うん。ちょっと。
多分今三木俊が言おうとしてるのはプレミアムフライデーや
った。ああそ
う
かそ
う
か。
結末の、
はい、
もう今なくなほぼなくなってしまった
。ね聞かなくなりましたよね。
ブラックフライデーっていうのは
CM やってるやつですね。ブラックフライデー。
11月の第4木曜日の翌日にあたる日がブラックフライデーですって。
はあ。
アメリカでは感謝祭の翌日がブラックフライデーになるのかな。あ、国によって違うのかもしれないですね。
へー。はい。そういうのがあるんですね。全然意識して暮らしてないですね。ブラックフライデー。まあ、
いや次のメール行
こう。はい、続いて猫道さん、栃木県足利市にお住まいの方です。腹立つこと、スーパーで見切り品コーナーを見ていた私。ヨーグルトやデザートが安くなっておりラッキーと思いながらカゴへしまっていると、そこへおばさんが密着してきたのです。え、何？と私がその場から少しずれたことをいいことに、その場所を取られ、見切り品の商品をたくさんカゴに入れてその場から去っていきました。安いものを買いたい気持ちはわかりますが、人をどかしてまで手に入れたいのかと腹の立った出来事でした。見切り品コーナーで密着してきて、ハッとこう顔をね向けた瞬間、パパッとこう横取りしたっていう。なんで笑ってるんですか、カナさん。私が読んでた時もずっと笑ってましたし。
私土曜日に、はい、伊藤史郎吉田テレミ親父パッションという番組を、ね、
はい、やってますね。
伊藤さんとテレミさんと担当してるんですけども、はい、あの土管のコーナーがあって、
ありますね。
こういう皆さんからの怒りのお便りを紹介して、最後まあ、テルミさんと伊藤さんがコメントしてドカーンって雷を落とすっていう、はい、その時は今のメールとか読むとすごい盛り上がるのね。ではい、ドカンです、ドカーンって言って、はいはい、すごくさっぱりする感じが、はい、空気感があるんだけど、はい、その空気が流れないのはなんでだろうって今なんだろうなと思って。
ちょっとじゃあモノマネというかそういう感じでやった方がいいのか。
いや違うんだな、
それはまた違うんですか、うん、
多分私もにも責任があると思う。
これでもね、メッセージ いつもだったら読んだら、あ、これはいかんねーみたいな感じで、そっから会話ババッとしてっていう盛り上がりがありますもんね、うん、
ね。じゃあ私も読みますね、はい、ちょっとスーパー関係で、はい、東京都羽村市にお住まいの中ちゃんという方から。スーパーでレジ待ちをしている時に横入りしてくる人腹立つわ。コロナ禍になってからディスタンスを取るため床に順番待ちのステッカーを貼ってあり、前の人との間隔が空いているのにかこつけて知らんぷりして横入りしてくる人がいます。本当に腹が立ちます。
はい。まあここで、いや、かなさんがメール読むとこまでは親父パッションのような感じですね。
そうでしょ、
確かにね、
ね、
はい。で終わった後に、うん、とか言
う。こっからが突き抜けられないっていうね。
そういうあれですね。
なんだろう、
割り込みあるよねみたいな感じ
で、
ね。
でも私横入りする人ってね、はい、本当にダメ、うん、結構自分の中で、自分の人生の中でもう最も憎むべき人かな、横入りする人。
ああ、何並んでた時にそういうあった。
いや、もう電車でもそうだし、スーパーでもそうだし、私の中のデスノートに必ずその人を書くもの。
でも電車とか分かりづらい場所ありますよね。あの階段がこうあったりして、あんまり長蛇の列になってなくて横に並んでたりすると、うん、
ある
ありますよね。すっとこう入ってきて、
大井町とかそういうとこある。
ありますよね、品川とかでもありますけど、うんうん、あの辺とかね、割り込む人多いなと思いますけどね、
はい、
並んでても。次行っていいですか、
曲かける。
曲いきますか
ね、一回曲かけてみようか。
わかりました、どの曲いきますか。
じゃあ私と山田美希としはかなりあの年齢差がありますので、
はい、
多分こう好みとかも違うと思うんですよ、
うんうん、
でじゃあまず美希としが初めて買ったレコード、レコードじゃないかも、
もう CD ですね。
CD か、はい、ね、初めて買ったじゃあ CD、はい、シングルで、私がじゃあ初めて買ったレコードのシングル、
はい、
この辺いきます。
いいですね、はい、いきましょうか。29歳、平成5年生まれの私が最初に買った CD、はい、シングルですよね、
はい、
山下智久さんの抱いてセニョリータですね。
なんでそれを買ったの。
いや当時もね、青春アミーゴ、
ヤマピーね、
修二とアキラ、ヤマピー、亀梨くん、 この二人がバーンって来て、で、ヤマピーがソロで曲出すぞっていうのでめちゃめちゃ流行ってたんで。
山田美希とし何歳の時ですか？
中学2年生とかですかね、3年生。
12の時。はい。じゃあこのシングルを買った。
はい。
じゃあ曲紹介
まで。ああ、もう流してくださるんですね。はい。はい、では、山下智久さんで、抱いてセニョリータです。山下智久さんの抱いてセニョリータお送りしました。
私にとってはつい最近の曲なんですけれどもね、
はい、2007年ですかね、リリースされたのが
15年前か。
はい、
はあ、
懐かしいですね。
これ初めて買った。
はい、カラオケでめっちゃ歌ってましたね。 あの着歌とかダウンロードしてね。懐かしいな。かなさんの最初に買ったレコードとかはまあ流さない感じですかね？
流しますよ。
あ、流すんですね、その、ね、
はい、
はい、
今流しますか？
メッセージ紹介しますか？
まず、
はい、
メール紹介しましょうか。
はい、
はい、じゃあ私からいきますよ
お願いします。
はい、兵庫県姫路市にお住まいの20歳の方ですね、
はい、
大入り袋さんという男性からいただきました。僕は毎日電車で通学しているんですが、いつも見せつけるようにイチャイチャしているカップルがいます、まあ、別にそれは構わないんですが、彼らは僕と目が合うとめちゃくちゃ睨んできます。
あら、
そんなに堂々とイチャついてるんだから見ちゃうのが当然だろうと腹が立ちます。
あ、
これはどうなんでしょうか？
いや、その場所がないっていうパターンもありません？
え、
あのイチャつける場所がない、実家で両方暮らしてて、いや、それ私そうでしたよ、高校の時。
お、今語るね何かを語りそうだね。
はい、実家ともにね、実家暮らしで、
はい、
で自分の部屋でイチャつこうにも妹がね、隣にいたりとかするような。
いくつの時だ？
17ですかね。
早いだろ。
高校2年生。いや、そんなもうしっかりイチャつくんじゃないですよ。ちょっとチュッチュしたりとか、あの語り合ったりとか
語り合ったり、
そうそうそう、そうです、そうです。
喫茶店とか行けば。
いやいや、
スタバとかないところか。
いや、ありますよ、広島スターバックス
あ、
ね、ありますよ、広島駅、
広島ね、
近くでね、
はい、
はい、ですので、まあそういうね、イチャイチャしたりとか手つないだりとかは家の中じゃなくて、やっぱ両方実家暮らしで、部屋がなかったから、
うん、
外というか、まあ、ちょっと見えないようなところでね。
見えないようなところ、
は
い、
河川敷の階段で、そしたら見てくるんで、人が通りすがりに。
そうするとやっぱ睨む、
睨むというか、お、なんか見よる見よるみたいな、ちょっと今離れようみたいな感じで離れて、二人で、
じゃあこの人の気持ちは分かる？
分かります、分かります。イチャついてる側の気持ちは分かりますね。
イチャついてる側の気持ちが、
はい、怒ってる人の気持ちは、まあ、見てしまって睨まれて、ああそれはそれで、はいはいっていう。
電車内っていうのはどうですか？
ああ、それは私はちょっとありえないかなと思いますね。
たまにだってさ、電車で座ってて、
はい、
男性が座ってて、その上に女性座らせて、なんかイチャイチャしてる人いるでしょ？
たまにとか見たことないです、私東京来て3年間。
いるんです。
男性の上に女性が座ってるんですか？
私はね、やめなさいって言ってたくなる気持ちを抑えながらその車両に乗ってますね。
いや、まず外で私はパートナーと電車の中でイチャついたりとかだったら見られるじゃないですか、
はい、
なんかその自分のパートナーがそういう目で見られるのがすっごい嫌なんですよね。
それ男らしい意見だね、
はい、
自分のパートナーがそういう晒されるのが嫌だと。
もうめちゃめちゃ嫌です。
いいいいいい、
はい、
い
い
よ。
だから
いいよ、
その河川敷で場所なくて、さっき、うん、あのイチャついてた時も、うん、人が来たらめっちゃ離れてたんですよ、
うん、
むしろ他人のふりというか、例えばチューチューチューってやってるところを見られたくないんですよ、その通行人とかに。で、なんか、おいいねみたいな、女子高生がなんかこうね、ああいう外でええ感じじゃないっていう感じで盛り上がられたくないんですよ、通ってる人に。
他の人からこう、ね、自分の彼女がね、
そう、そういう対象になるのがめちゃくちゃ嫌です、
うん、見せ物じゃないんだっていうこと
で、ね、そうです、そうです、
はい。
だからもうスカートとか履いて出かけた日は絶対私後ろ入りますし。
お
ー、なんか半歩後ろ必ず歩いてて、
うん、
あ、妻とか、まあ彼女とかね、横歩いてほしいって言われても、うん、いや俺は嫌だと。
ほ
う。だったらもうデニムスタイルで来いと。うん、パンツスタイルで来いっていう、もうこだわりがありますね。
そこちょっと完白し、完白宣言みたいな感じ。
あ、そうですね。
ね、
今の時代に、はい、合ってないかもしれないですけど、うん、私はもうその女性はそういうね、なんかこうしっかり男が支えてあげるみたいな。
なるほどね。
思いますけど。
私もあの、たまにすんごい短い、
はい、
あの、チェックの、なんだ？
スカート。
スカート、
はい、
制服着てる女の子が、 階段登ってたり駅、うんうんうん、あとエスカレーターいると必ずその後ろ立ってあげる、
はい、かなさんも守りますか、ディフェンスに入って
電車の中でそういう子がちょっとこう、はい、な座ってる時はもう必ずその前に立ってあげる、
あ見えないよね、
はい、それと同じような感じですかね。
私の場合パートナー限定ですけど、そういうの思いますね。
大切にされてるのね、
まあ、自分がなんか嫌だっていう感じですかね、妻を守って。
ちょっと山田幹俊の男らしいところを今垣間見ましたよ。
やっと番組が始まって1時間43分経った時に、
はい、いいんじゃないでしょうか。
ありがとうございます。こんな感じでね、いけたらいいですけど、はい、続いて埼玉県草加市にお住まいの、はい、元若い還暦はオンエア中さんです。以前はサラリーマン時代、最寄りの駅まで自転車を使っていましたが、その時の雨の日に車が追い越しざまに雨をかけられ去っていきました、うん、それも黒い衣服ならなんとかごまかせたですが、明るい色の服だと一着がダメになったこともあります。こんな時に汚れた、雨水だけでも腹が立つんだけれども、汚れの取れない時特に腹が立ちますね、うん、家に帰れば奥さんにまで文句を言われましたから、というお便りですね。
まあそれは仕方ないな。
仕方ないですか。
私だったら本当はものすごくね大きな事故に遭うところを、はい、服汚れるくらいで済ませてもらったんだ、神様ありがとうって思うようにしてます。結構今いいこと言ったでしょ。
優しい。いやそう言われたらいい ね、いいなって思いますけど、
ポジティブシンキングですよ、
はい、素晴らしいですね。
ありがとうございます。
私野球やってるんですね、今もたまに草野球で、はい、で結構ダイビングキャッチとかするんですよ。一塁とかでも飛び込み
で
頭からパッ、
はい、
一塁とかでも間に合いそう、アウトになるかセーフになるか分からないっていう時はもうヘッドスライディングするんですね、うん、でものすごいドロンコになるんですよ、うん、頑張ってるじゃないですか私の中では。でも妻がめちゃくちゃ怒るんですよ、それに対して。もう今は頑張る必要がないと、なんでそんなに、草野球レベルというか、うん、なのにそんな全力でやるのか意味がわからないとか、で怪我もするんですね私、言ったら擦り傷とか。だからかなさんみたいな人がいいなって思いました。
いや何その目が怖いわ。
え、何ですか。目変わりました。
その目が怖い。
だからなんかね、そういう思ってくれればいいな。
奥様はあれでしょ、はい、山田幹俊のことが好きだから何、怪我してほしくないっていうことですよね。
あ、そういうことなのか。
そういうことでしょう。
ユニフォームドロンコするまで頑張ってみたいな、そんなしなくていいのに。
洗いたくないってことですか。
あ、まあそれもはいありますね。
どうなんだろうか。
じゃあ頑張らなくていいってことですね、そこまでね。やっぱり妻と同じようにかなさんも、
いややっていいんじゃないですか。
そこはもう
自分で洗いなさいよ。
あ、なるほど、
なるほどっていうか、そういうことでしょ、もしそういうことだったら。
ああ、そうすればいいんですね。洗わせるから声 もつれるってことなんですね。あ、
だから亭主関白だから、俺のユニフォームはお前が洗えということなんでしょ。
まあ洗濯物のところにドゥンって出しといて、
そうだね、
はい、洗ってほしいみたいな、
まあ、そこはもう君の意識を改革しないと。
ああ、そういうこと
か。これから何十年一緒にやっていくんだから、
はい、
変えていかないとダメだね。
勉強になります。
はい、
どうせ生活3年目ですから、
はい、
まだまだ学ぶことばかりですね。
じゃあ私の曲かけてもいい。
このタイミングでいきましょうか。
いい、
はい
はい、私が小学校の時に初めて買った、どっちだったかなと思っているんですけれども、
2曲あるんですね。
そうなんです。
それぞれ何ですか、2曲は。
今かけたいのは君はバラより美しいなんですけども、はいはい、もう名曲なんですね、
はい、
でこれが元で布施明さんと CM に出ていたオリビア発生さんが結婚されたりとかして、子供ながらに、へえ、なんか素敵って思った。そんな曲をかけてよろしいでしょうか。
はい。
はい。じゃあ、布施明、君やバラより美しい。布施明さんの君やバラより美しい。最近星野源さんがね、ライブで、ニセ明でこの歌を歌ったりしてらっしゃるんですけれども、はい、いい歌でしょ。
ねえ、てれってってってってって。って言ったらもうね、叫びたくなりますよね。かなさん一回叫んでました。
叫んでましたけど、はい、まあ君もこの歌を奥様に捧げなさい。
お、
君はバラより美しい。
これを歌えばいいですね。
そうです。
カラオケで。
ツイッターもいただいてるんですけれども、ソフィテルさん、山田さん若いのに感覚が昭和の夫ね。
はい。
昭和っぽいっていうこと。
はいはい、
もちろん。グラム79円さんです。泥のついた汚れ物は自分で洗いなさいよ。徳さん、それは奥さんが正しいというこういう意見もいただいておりますので、
ね、 確かに
洗濯物は自分でしなさいっていうことですよ。
いやでもその昭和っぽいっていうの言われますね。あの高級時計つけて外車乗ってでなんかそのねワンちゃん飼ってみたいなの憧れますから私やっぱり。
あそうなんだ、
うん、なんか合わないですねその同世代とね、うん、地元帰ってなんかレンタカーで公園でコーヒー飲んでねそのチルしたらいいみたいな友達が多いんですよ、うん、いやいやいやと私言ってるんですけどね。
まあ後でゆっくり聞くわ、はい、大竹メインディッシュでした。